エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
暦の上ではとっくに秋なわけですが、最近いかがお過ごしですか？
はい、まあ日々ね、この放送をやっていると思うんですけど、
はい、
結構やっぱりその変態率っていうのは高いんじゃないかって思うわけですよね。なんかいろんな人がいるなーってのが、こんだけ毎週やってるわけですから思うんですけど、
はい、
そうすると逆に、普通ってなんだろうっていう、結構哲学的なですね、思いも来るわけで、はい、何が普通で変態かっていうところの線引きは非常に難しいなと、
はい、
日々葛藤しながら放送してるわけですけども、それってさ、動物も実はそうなんじゃないかなと思ってきたんですよね。なんかこう、変態とは人間の特権であるみたいな感じがありますけど、
うん、はい、
それは知らないだけで、案外その、いろんなやつがね、動物の中にもいるのかなーって、誰もっていうかあんまり考えたことはなかったんですけど、
うんうん、
あるかもなと。こんだけ人間の比率が高いってなると、まあね、それこそ猿とか人間に近いのだったら、
はい、
案外いるかもって思ってきたんですよ。
なるほどね。
だからなんかさ、よく行動展示みたいな、うん、こう、動物とはこういう、本来こういう動きをするんです、シロクマはとかっていうので、こう見せようっていう動きがあるじゃないですか、その、はい、なんか、で、止まってるだけじゃなくて、あ、本当はこういうことやってんのかとか、こういう特性があるのか、みたいなのありますけど、
うん、
なんかあそこでみんな納得、ふむふむみたいに言ってるのが、実は、その、すごい変態的な行いなのかもしれないよね。
ああ、そうか。野生ではそんなことは考えられないってこともあり得るよね。
そうそうだ、なんかよく、この虎はなんかおしっこをかけてくるので気をつけましょうとか言って、ああ、そうかそうかって思う、納得してるけどさ。
はい。
いや、こいつだけですから。正義なんですよねっていう
さ。ああ、そう。
こともあるかもしれないじゃん。そのね、まあ、たまたま展示してるやつが変っていうね、こともあるわけですよね。
まあね、飼育員が驚くほど物を知らない場合はそうですよね。うん。
そう、なんとなく。
まあでもね、例えば猫なんかは今相当な数が飼われてるわけで、多分かなり性格なんかは違うと思うんですよね。
ああ、やっぱり違いがもう見えて
る
ね。
そうそう、なんか、やたらと風呂が好きな猫いたりするじゃないですか。
あ、だからそういうやつですよ。
そう、それはある種の変態ですよね。
だからカピバラ風呂に入るのはあれ相当特殊かもしれないっていう。
ああ、そうかそうか。そうですよね。まあ、動物の世界で言うと、あったかいお湯に入ってるのは、猿かカピバラぐらいのもんですよね。
だからそこかな。いや、なんか実は結構、特徴的なお風呂好き一族が、こう、子孫を残してるだけっていう。
あ、でも、世界中から見れば多分日本猿ぐらいですよね、温泉入るの。
おだからさ、そう。もう変態ですよ、ある意味ね。
うんうん。
だから。
だから地域性はあるんでしょ？
いや、そうそうそう。
地域性を変態って呼ぶかどうかはまた別ですけどね。
まあね。特異性っていう意味では正しいか。
まあだからその中でも特に熱いお湯を好むみたいなね。40度超えてて肩までつかんないと怒る猿みたいなのがいれば。
そうそうそうそう。
それはある種の変態です。
やっぱ江戸っ子の気質が残ってるんだね、みたいなさ。
そうそうそう。昔の東京にいた猿はそうかもしれない。
でもわかん、確かにさ、そう、なんで、すべてのお風呂がそれぐらいの設定だった時代がかつて日本にあると思うんで。
ああ、五右衛門風呂みたいなね。
そうすると、入れるチャンスとしてはそれであるみたいな。
それだった
ら熱くなるから仕方ない。慣れちゃうみたいな。
そう。
あるかもしれないね。
うどんより蕎麦が好きだった可能性もあるよね。うん。
うどんが手に入んない環境だから、ね、確かにそうかもしれない。
お好み焼きに蕎麦が入ってないと怒るかもしれないしね。
そう。特定のね、うん、地域では。だから。
なんだ広島焼きって怒る猿がいてもおかしくないですもんね。
いや、大阪ではモダン焼きのはずだって、ね。猿が言ってもおかしくないよね。
そうなんですよね。
だから、結構実は、日本では当たり前かもしれないけど、他のね、国の動物園に行くと、ちょっと違う雰囲気かもしれないしね、
うん。そうですよ。決して手を洗わないアライグマとかもいるかもしれない。
足洗ってんな、みたいな。ひたすら足を洗ってるぞ、みたいな ね。いるかもしれない。
絶対にフリスビーを追っかけない犬とかね。
て。そうそうそう。あれも結構ハマってる犬だよねって思う、ね。
そうですね。全体的に好む傾向があるぐらいなものかもしれないけども。
いや、そうそう。あの、人間って結構、あの、国勢調査とかやるからさ、うん、あ、何がマジョリティって分かりやすいけど、やったことないから、動物はさ。
そうですよね。
フリスビー追っかけたいですかみたいな、本当に撮ってみたら、
そうです、
ね。ああ、案外少数意見だったわってね。
そうでもねえすけどね、みたいな。
あ、分かった。だからあれだね、もう、県民賞飽きてきたから、動物でやった方がいいと思う、
ね。あ、ワンミン賞をね。うん、
本当なのかって検証してもらえないもん、
ね。してほしい。だから動物国税調査ですよね。
う
ん、
そう、うん。
クイズ100匹に聞いてみたっていう感じで。
非常に収録がむずい気がしてなら
ないけど、まあ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、BBC。イギリス、食品の賞味期限廃止へ。
うん。
イギリスの高級スーパー、ウェイトローズは1日、食品廃棄物削減の取り組みとして、数百の商品を対象に賞味期限の表示を9月から廃止すると発表しました。イギリスのスーパーではこうした動きが広まりつつあります。
うん。
9月から賞味期限の表示が廃止されるのは、根菜類などの野菜、ぶどうやリンゴといった果物など、約500品目の生鮮食品です。観葉植物も含まれるということです。
うん。
ウェイトローズを所有するジョン・ルイス・パートナーシップの持続可能性及び倫理担当のディレクター、マリア・ロンパニ氏は、我々の食品から賞味期限をなくすことで、食べても大丈夫かを顧客自身に判断してもらう。その結果、食品がゴミにならず、食べてもらえる機会が増えることになると述べました。イギリスの環境保護慈善団体 RAP によると、毎年450万トンもの食用食品が廃棄されているということです。イギリス食品基準庁は、賞味期限と消費期限のどちらを表示するかは、生産者の判断に委ねるとしています。食品の生産方法やリスクの程度などで判断は異なります。イギリススーパー最大手のテスコや、小売マークス&スペンサーも、一部商品の賞味期限の表示を取りやめています。今年1月にはイギリススーパーのモリソンズが自社ブランドの牛乳の 90% から消費期限表示を廃止し、商品を捨てる前に匂いを嗅いで確認するように顧客に求めています。また4月にはコープが自社ブランドのヨーグルトの消費期限表示を取りやめて、ガイダンスとして賞味期限表示に切り替える計画を発表しています。
おー、
自分で決めろと。
いやー、まあそれはわかるけどね。
わかるけども、まあ、まあ野菜と果物ってことは、これまでは期限が来たら多分スーパー自体が廃棄の作業をしてたわけですよね。
うん。
それをしないっていう風に切り替えることで廃棄が減ると。
うん、なるほど。
それは裏を返せば腐るまで展示するってことですよね。
まあ顧客がお腹を壊そうがそれは関係ないと。
関係がないと。
あんたの判断ミスだって。それはでもさ、目利きの人たちが増えてくるとさ、
ああ、
いいものしか買わなくなるよね。
そうだね。みんなが鮮度の良さを見極める方法を自分で学んでいけばね。
目利きのメアリーみたいな感じになってくる。これはもう2日経ってるわよ。
ああね。そうだから、あの、スーパーの陳列棚で後ろから取っていく主婦が嫌われるみたいなことをどんどんなっていくわけですよね。
今後はでもほら、あの、吟味して OK なわけよ、だって。
そうです。
ある意味ね。匂いとかさ、見た目とか。
自分で決めろって言うからには、そういう判断は顧客に任されるわけですよね。
じゃあそうするとほら、なんか、そういう、最初はよくわかんなくてロスが減ってくるんでしょうけど、
うん、
だんだん、やっぱ良くないものだけが残り始めてさ、
そうそう。
いつまでもこれ売ってるな、みたいな。店の評判として良くないよね。
良くないよね。さすがにその、葉っぱもの、
うんうん、
レタスとかみたいな、その、足が速いものは対象から外れてるんですけど、
うん、
例えばその、ごぼうとかレンコンとかさ、
まあ、
イギリス人が食うのかどうかは知りませんけど、
うん、
人参とかそういうものの消費期限を外すって言ってるんですよね。
異常に長くすりゃいいんじゃない？
ああ、もともと
？2年とか。
その消費期限を決めるっていうのはさ、ある種自分たちが責任を持ちますっていうことの裏返しなわけですよね。
まだ人事、まあそうね。だからそれ言わないことにしたので、
うん、
でもあれなんでしょう。明らかにグスグスになってるやつは、下げんのかな、
うんうん
うん、そのちょっと見たいよね、その金、ね。
いつまでそこにあるかっていうね。
チキンレースだよな、ある。食べれます、食べれますみたいな、こう、店側が主張してくる。
そうだよね。うん、でその辺は、まあ、一回裁判にならないと決まらないんだろうね。
おそらくね。まあ、わかんないね。あの、ヴィンテージものが、なんていうか、評価される国だから、イギリスはさ。
ああ、そう、家が古い方が価値があったりね。
ヴィンテージ、ベジタブルがね、もしかしたらこんなと。まあ、ギリギリのね、ところを狙うのが2だとかさ、あるかもしれない。
そうね。まあ単純に例えば仕入れた日から1週間経ったら値段を半額にするとか、
うんうんうん、
さらに1週間経ったら廃棄するとかそういうルールになってくるのかな？
個別に考えないよと思うね。まああとはなんかあれなんだろうね。あの、いや、そういうとこに AI を使えよって気もするんだけどね。
ああ、そうか。画像認識で傷んでるやつを除けと。
まあなんかそこはどうな、どこまでね、できるのかわかんないけど。だからでもこれをやるとさ、
うん、
あの、日本のスーパーに頻発するさ、
うん、
あの、ぐにゅぐにゅ押すおばさんとかおじさんがいっぱい出てきちゃう。試してるだけですと。
ああ。
書いてないから、つって。
このアボカドもうジュースみたいになってるな、っていう。
迷惑だよ、次の人に。
迷惑、迷惑。そういう意味も込めて根菜からですよね。
硬いものから。
硬いやつからですよ。
正しいと思う。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月3日、FBS 福岡放送。電車内で着火男再逮捕。
うん。
走行中の電車内で紙に火をつけて運行を妨げたとして逮捕、起訴された男が、福岡県の駅舎の柱に傷をつけた疑いで再逮捕されました。
うん。
被害に遭ったのは JR 福北豊線の木戸南蔵院前駅の駅舎です。7月3日の夕方に駅舎の柱に福岡最高と掘り傷をつけたなどとして3日に建造物損壊と器物損壊の疑いで再逮捕されたのは容疑者32歳です。同じ時間帯には、ノコギリのようなものを持って叫んでいる不審な男が目撃されていて、駅に設置された防犯カメラの映像などから容疑者の関与が浮上しました。警察の調べに対し容疑者は、ストレスを発散しようと物に八つ当たりをしたなどと容疑を認めているということです。ちょっと前にライターで火つけてて、取り上げた男ですね。
やっぱり。
はい。
ちょっと行動が怪しかったけども。
はい。
まあ、他にもあって。
はい。異常に福岡を愛していた。
まあそれはいいけど別にと、
もう言わざるを得なかったんでしょうね。うん、だからもしかしたらあの時取り上げた事件では、ハサミを舐めるみたいなこともありましたけども、
お
あれ研いでたのかもしれないですね。
なるほどね。
これから見事に掘るためにね。
なるほど。
うん。火ももしかしたら綺麗に炙るためだったかもしれない。うん、焦がしてはっきりさせるっていうね。
ああ、最後の仕上げね。
そうそうそう。
なんかあれかな、コテとかをこう、
そうです。
熱して、こう、焦げ付けするみたいな。
焼きですよね。
ああ、うん。
もしかするとニスも持ってたかもしれない。うん、ワタコオイルとかね。
なんでそんなに主張をしたかったんですかね。
なんですかね、この福岡愛。
まあ、それなんか、そういうのが喜ばれるとこでやるべきだよね。
ああ、そうかそうか。
うん、福岡県庁とかね。なんとなくだけど。
そうだね。あの、福岡県庁もそうだけど、多分、県庁とかってその、あの、提訴の石みたいなのあるじゃないですか。
ああ。
あれとかに掘ってほしいですよね。うん。
なんか、なんだろうね。これは福岡愛がある人、どんどん掘っていくものだみたいな思って。署名活動。
そうね、うん。あの、ほら、たまにあの、閉店するお店の張り紙に、付箋で今までありがとうみたいなのがいっぱい貼られてますみたいなニュースあるじゃないですか。あんな感じですよね。
みんなちょっとこう、掘って帰るんだね。
掘って帰る。
ちょっとずつ。
みんなが愛してるんだからいいじゃないかって。
この人福岡出身なのかな？
どうなんだろうね。
この辺もね、わかんない。
そうじゃなかったら余計に面白い話になりますよね。
そうだね。う
ん、まあ、わかんないよ。都会から I ターンして、なんて素晴らしいんだ福岡はと。
ああ。
いうこともあるかもしれない。
ああ。それより一層すごいね。
そうです
よ。郷土愛とかじゃなく。
なく。
実感してるんだから
さ。クッキングパパの言う通りだったと。福岡最高倍っていうね。
なるほどね。それはちょっとあれだね。福 岡県としても押し出していった方がいい。こんな意見が出てますみたいな。
それで人口が増えればいいですけどね。
俺もって。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月3日、ギズモードジャパン。コンドームの煮汁を飲む若者。
ん？
煮るのは普通のコンドームではなくフレーバー付きのものです。
お
6月中旬頃、インドのドゥルガブルの街のとある店員が、フレーバーコンドームの売り上げが急増していることに気づきました。そこで店員が常連の少年に聞いてみると、フレーバーコンドームの煮汁を飲んでハイになるのが流行っているということです。
はあ、
フレーバーコンドームを数時間お湯で煮込み、その煮汁を飲むとハイになるということですが、どういう仕組みなのでしょうか。高分子科学の専門家は、理論的にはあり得ると言っています。コンドームには耐久性や伸縮性を高めるため、ポリウレタンが含まれています。ポリウレタンは合成ゴムであるポリイソプレンから作られていて、グリセリンを使ってコンドームにフレーバーが付けられています。フレーバーコンドームを6時間から8時間煮込むとポリウレタンが破壊されてエチレングリコールが出て、これがハイになる理由ではないかと解説しています。
うん、
インドの医療コンサルタントは、この煮汁は中毒性がある可能性があります。続けて摂取することで、肺や腎臓、ひいては神経系統に悪影響を与える可能性があると注意を喚起しています。海外メディアを中心に拡散されているネタですが、話の信憑性は謎です。あくまでも、とある町のとある店員が気づいた話であり、インドの若者みんなが飲んでいる大流行ということではないかもしれないということです。
お
ー。みんなが飲んでたらまあね、大流行。
まあ、ね、カレーの次の国民食みたいなことになるわけですよね。
カレーの後はチャイじゃないよね、と。
実はもう違うんです。若者は。
もう牛乳いらないよね、と。
いやー、これでも、まあ嘘くさいけど、なんとなくでもその、試した人がいたりすると、
はい。
ね、ゼロじゃないかもしれないよね、試した人ってのはね。
だってほら、シンナーとかトルエンとかさ、多分最初に試した、冗談半分で試したやつがいるわけですよ。
そうそうそう。
そっから入るわけでしょ？
だから、でもなんだろうね、身近にあったから煮詰めてみたのかな。
どうなんだろうね、たまたまってことはないのかな。
まあ、もうちょっとなんかね、インドですから、薬草とかでやった方がいいんじゃないかって気がするけどね、普通に。
普通にハーブとかスパイスとかでできそうですよね。
豊富な感じがするけどね。
しかも健康になるっていうね。
やっぱり、ケミカルに頼っちゃいけないみたいなさ。
そうですよね。ガンジスの豊かな流れから受け取ってほしいですよね。
そうそう。ちょっとそこが、今回は、安心できないな、うん、これな。
そうですよね。だってまあ、でもまああれか、例えば大麻とかカンナビスなんかは、もともと自然のものですからね。
まあだから、あんま上流しちゃダメだね。
そうなんだよね。
突き詰めちゃダメだね。
純粋なものを求めると危ない可能性が出てくる。
そう、不純物がね、あるぐらいの方がいいわけですよね。
まあ、量の問題だからね、多少は。
うん、まあそのうちこの煮汁をカレーに入れるのがワンポイントだ、みたいになっちゃうね。
最高にハイになれる。
危なくてちょっと旅行できなくなっちゃうからね。
場合によってはうまい可能性があるからね。そうすると流行りかねないですからね。
そうですね。
8月3日、石川テレビ。未成年の女性を触る男を逮捕。
うん。
今年6月、石川県の路上で帰宅中だった女性に声をかけて腕や足などを触った48歳の男が県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。男は6月23日の午後5時頃に帰宅中だった女性に声をかけて道路脇に連れて行き腕や足などを触った疑いが持たれています。女性の関係者から被害届が出されて警察が捜査をしたところこの男が浮上し逮捕しました。2人に面識はありませんでした。警察の調べに対し男は体を触ったことに間違いはないがいやらしい気持ちで触ってはいないと容疑を一部否認しているということです。警察は動機や余罪などを調べているということです。
そんな質問はしてない気がするんだけど触ったかって聞いてるんであってさ、
はい、
お前の気持ちは聞いてない気がする。
そうなんですよね。だからいやらしい気持ちが追加されるとなんか別の罪状がつくみたいなことを恐れてるんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
多分普通にその単純な暴行とかよりももっと罪が重い可能性があると。
なるほどね、うん、まあ、性的暴行の方が重いと。
そうそう、
いうことね。だから今回もそうやましい気持ちはなくって触ったけれどもそれはあの解剖学的な観点からだと。
そんな風な言い訳ですよね。
どうやってもあの骨の位置が気になるみたいな、そういうこと
ですね。すごい大客なんですっていうね。
直したくてしょうがないと。
そういう感じのことですよね。
まあ難しいですね。
だからそういう風に嘘をつくことの方が罪が重いことにした方がいいですよね。
あ、逆に、
うん、
動機はエロです。 みたいな、そういう方が、こう。
そう。はっきり罪を認めるのは、まあ、潔いっていうか反省の余地があるみたいな風に情状酌量されることもあるけども、まあまあ。それよりもちゃんと嘘は嘘だと見抜いて、それを裁いた方がいいですよね。
確かに。
うん。じゃないと嘘ついたもん勝ちになっちゃうじゃないですか。
確かに。難しいよね。でもなんか心の中だからね。
そうだよね。
本当かと。本当に興奮していないのかっていうのはやっぱりロールシャッハテストで。
あ。
やるしかないわけだ。
心理テストでね。
うん。
あとおとり操作ね。
おとり操作めんどくさいな。あ、あれだ。全然、そういうちょっと性的な興味じゃなく、本当にただの横客の人を歩かせるみたいな。
そういう。ああ、そうかそうか。うん。
本当に直しに行くのか。
もう、これは、整体師だったら声かけずにはいられないだろうと。
そうそう。
いう人。
うわーっていうさ、歪んでるっていう。
タレコミいただきました、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、新潟経済新聞、キャバクラで無銭飲食、男を逮捕。
うん。
新潟県警察署組織犯罪対策課は4月4日の7時38分に新潟市の男性27歳を詐欺の容疑で逮捕しました。男性は捜査中の別の人と共謀した上で5月21日の20時頃から翌22日の1時頃までの間にキャバクラ店で代金を支払う意思も能力もないのにあるように装って焼酎などの提供を受けるとともに接客サービス代金合計28万8000円相当の提供を受けたものです。男性は代金を支払わずに店を後にしていました。その後、被害を受けた店舗から警察に被害の申告があり、捜査をしたところ、男性を特定し逮捕に至ったということです。署によると男性は容疑を否認していて、今後証拠などについて捜査を進めていくということです。
うん、
調べるのは男性だけでいいのかっていう。
いやだからさ、うん、こう結構真面目に警察は取り合ってくれるんだなって思ったんだよね。
あ、まあ一応被害が届けられると捜査はするんですよね。
別件って可能性もあるよね。
そうだから、それはそれでっていうことにしてほしいんですよね、そうそうそうそう、やっぱりね。うん。仮にその男性が、いや、これはぼったくりなんじゃないかと逆被害届を出せば。
あ、そうそうそう、そう、う
ん。だから払わなかったんだって話をし始めると、まあ、じゃあそれは両方並行してやりましょうって話になるんでしょうね。うん、
ああ、なるほどね。別件な、二つは別としてやるわけね。
そう、だから基本的には自由契約じゃないですか。
確かにいくらと言ってもね。
うん。だけど値段を示さずにいきなりこう、ふっかけてきたみたいな話だと、まあ、多分それは別の法律に引っかかるんですよね。
そう。だから、うん、これでも逆に言うと、だから、ちょっとさ、
うん、
もうぼったくりバーであることが分かるところに、あえて入っていくっていう、無銭飲食する人もいるよね、そしたらね。
ああ、そうか。五右衛門みたいなことですよね、それはね、やっぱね。世直しですもんね。
まあ、世直しだね。で、被害届をちゃんと出して、いや、払わない当たり前だよ、ぼったくりだから、つって、だけど、お前最初からそれ知ってるだろうっていうね、ことだと。一見は難しいのかな。すごい、何が正しいのか分かんなくなるよね。
そうですよね。遠山の金さんみたいな話か。
そうそう。なんか正義っぽいけど、うん、その2、3時間飲む必要あるかみたいな。気になるとこではある。
気になるとこでは。まあだからそれは隅々までね。
あ、そうそうそう、うん。証拠をつかまなきゃ。
最初ビールから始まって、焼酎まで行った、その過程でどんなサービスが来るのかと。
あ、そうそうそうそう。
うん。フルーツは高いのかと。
フルーツ。確かに。何かが高い可能性があるから、一応全部頼まないとダメだ。
そうだよ。特別一品だけ高い可能性があるからね。
そうそうそうそう。
マンゴスチンとか。
そうそうそう。
で、チラッとこう、桜の入れ墨を見せるわけですよね。
うん、そうそうそう。なんかまあ、難しいね。適正価格とは何かっていう話だもんね。
そうなんだね。だからサービス料だからね。
そうそうそう、そう。
サービス料に値段がついてないのがいけない。
やっぱそこは、やっぱり統一相場みたいなの作んなきゃダメですね。
ああ、うん、まあ、そうだね。まあ資本主義ですから、需要が決めることですからね。
だからあれだね。ちょっと待ってくれと、
はい。
このレベルでこんなに来るわけないでしょ、客が、みたいなところがあるわけなんで、うん、そうするとね。
それはもちろんありますよ。
なのになんでこの売り上げあって言ったら、やっぱりぼったくりだってなるわけだ。
そうですよ。なんでこんなに長持ちしてるんだ、店やから
。そうそうそうそう。
うん、
そういうことか。
お前がアリ地獄みたいにたまに来た客を逃がさないからだっていうね。
そうだね。あれだね。 で客の数に反比例するわけね。そのぼったくりの店ってのはね。
あ、そう
当たり前だけど、
うん。たくさんお客さんが来て繁盛してる店だったらそんなにぼったくり必要はないわ
けです。そうそう。まあ、それでさらにぼったくってたらすごい店だよね。まあ何
それはもうサービスがものすごいみたいな話ですよね。
すごいってことだ。それはじゃあいいってことだね、
うん。どんどんどんどん過剰になっていくわけですね。
そうするとやっぱりちょっと警察としても、おとり捜査に行きたくなる店だね、それはね。
俺が。
どう考えてもぼったくりであることはわかるけど、あそこには行きたくないみたいなとこもあると思う
んだよ、ね。ああ、そうだよね。
楽しくないから。
あそこで3時間もやるのっていうね。
そうそう。
8月5日、ニューズウィーク。ユリ・ゲラー、プーチンに警告。
うん、
ユリ・ゲラーは8月2日、ツイッターにプーチン宛ての書簡を投稿。この中で、プーチンによる核攻撃を阻止するためなら、私のマインドパワーを残らず全て使うつもりだと述べています。書簡の中で、ゲラーは核攻撃に関するプーチンのどのような計画も裏目に出るだろうと警告。さらに、この書簡を読んだ人々に対し、今やっていることの手を止めて5秒でいいから輝くエネルギーに満ちた力場を心に思い描いてほしい。プーチンが配備しようとしている全ての核弾頭を標的からそらして引き返させる。空に輝く黄金の盾のような力場だ。私たち全員のマインドパワーを合わせた、とてつもなく大きなエネルギーに加え、あなた方の想像をはるかに超えた力があり、それが核戦争の勃発を阻止してくれると確信している。そのような力はプーチンのことを見ている。そしてあなたのことを止めるだろう。このような恐ろしい行動を起こそうと考えず耳を傾けてほしい。あなたが突き進めば最も苦しむのはロシアとその国民なのだ。あなたの管制センターのコンピューターは故障し、ナビゲーションシステムは機能しなくなり、ミサイルは誤作動を起こすだろうと呼びかけたということです。
お
ー、今度こそうまくいくといいですね。
まあでも前回もスエズ運河がなんかをなんか取り除いたんじゃなかったっけ、みんなで願ってね。
ちょっとずらしたっていう話ですよね。
2センチぐらいならなんとかなると。
そうね。まともに取り合ってくれる人が少ないとやっぱこう元気玉みたいなもんですから。集まんないんですよね。
まあ、これね、管制システムがおかしくなると、普通にこれハッキングだったら笑いますけどね。実はユリゲーラー、ハッキング軍団をね、もう用していて。
はいはいはい。
全部隠語だよね。その、なんとかの盾とかなんとか、作戦の名前だよねっていう。
ああ、そうだ、砂漠の狼作戦みたいなもんですよ、ね。うん、実際何やってっかって話ですよ。
やっぱ管制システム、ね、
うん、
ハッキングするんじゃないですかね。まずは。
あとは、その手下が中にいるかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、これを機にね、だからなんか、いわゆるアメリカ側にも、やっぱりサイキックね、軍団を組織するべきだみたいになりそうで嫌ですよね、最後の。
仮にこれがすごい表面上うまくいったように見えたらね。
うん、そしたらなんかトランプも OK、いいね、みたいに言いそうだよね。
いや、トランプは永久バンなんで。
あ、そうかそうかそうか。
ツイッターには投稿できないんですけど。
確かに。
うん、まあでもね、言いかねないですよね。宇宙軍作ったぐらいですからね。
そうそう。
うん、
ハンドパワー軍でもいいしね。サイキックパワー軍は。
おかしくないですよね。だって宇宙軍、宇宙ロボット、ガンダム、超能力って繋がるじゃないですか。
ニュータイプだ俺はって言い出すわけですよね。う
ん、だけど実際にはそういう細かいね、特殊部隊みたいなのがいっぱいいて、なんとかしちゃってるわけです。
そうそうそうそう。
表面上は超能力に見えるっていう。
そうそうそう。裏でいっぱいやってるから。
8月5日、TNC、テレビ西日本。店舗の無線 LAN に侵入、男を書類送検。
うん、
福岡県太宰府市の店舗の無線 LAN に不正に侵入し、プリンターで卑猥な画像など約100枚を印刷した疑いで45歳の男が書類送検されました。警察の調べによると、男は自分のノートパソコンを使ってディスカウントストアの無線 LAN に不正に侵入し、この店舗内に設置されたプリンターで卑猥な文言や女性の裸の画像などが記された紙を約100枚印刷し、業務を妨害した疑いです。男は数年前からインターネットの技術を独学で学び、2020年12月以降、脆弱な他人のネットワークを探して100回以上にわたって侵入を試み、今回のディスカウントストアを選んだということです。
うん、
警察の調べに対し容疑を認めていて、自分のインターネットの知識を試したかったなどと供述しているということです。
いや、古いタイプだよね。
懐かしいですよね、やり口が。
身の代金とかまでも要求しないっていう、とにかく
まあ嫌がらせですよね。
嫌がらせがしたいんだっていう、まあ古いタイプだよね。
そうだね。うん。だからその、教養みたいなことではなく、単純に威力業務妨害になるっていう、
うん、うん。
うん、ことですよね。
でも、確かに壮観だよね。
いっぱい出てきたらね。
ディスカウントストアのダーってあの展示してるやつから出てくるわけでしょ。
そうです、そうです。
なんだこれはみたいな、なるわけだ。
店員がまず疑われますからね。
そうだね。いやー、そうね。まあ、あとはやっぱり、まあ、もうちょっとさ、
うん、
やっぱもうちょっと技術を磨いて、
はい、
あの、テレビを全部そういうので映さないとね。
ああ、そうですよね。
プリンターじゃなくてさ、
全部パラダイスチャンネルにするべきですよね。
そう。スマート TV なんだから、やっぱり乗っ取れるわけだと。
そうだよね。
そう。
そうですよ。全部、あの、Unext に入って、アダルトチャンネルを見せろと。
そうそうそう、そ
う、うん。見放題にするべきだっていう話ですよね。
まあ、案外それでね、なんか、テレビの売り上げが伸びたりしたら笑いますけどね。
ああ、そうですよね。
こんなのできるんだっていうね。
そう、知らなかったよっていうパパがいっぱいいるかもしれないもんね。
あの、実店舗に来てる人は逆にそういうの見せた方がね、売れる可能性が高いから、
ね。そうだよね。家族に頼まれて買い替えの検討に来てるパパにね。
そうそう、あ、これにしようと。
これにしよう。実はハードディスクも複数台設置できるんですよと。
シークレットモードっていうのがありましてねっていう。お前、店員もグルだろうっていう。
ああ。8月9日、毎日新聞。指噛みちぎる男を逮捕、
うん。
他人の人差し指の一部を噛みちぎったとして、福岡県警佐原署は9日、容疑者24歳を傷害容疑で現行犯逮捕しました。
うん、
勤務先の飲食店で、知人の男性の右手人差し指に噛みついて、指の一部を欠損させたとしています。調べに対し、覚えていないと容疑を否認しているということです。署によると、被害者の男性もこの店舗の元従業員で、容疑者に勤務態度を注意したことからトラブルになりました。酔っ払った容疑者が暴れ出したのを男性が取り押さえようとしたところ噛みつかれたということです。男性は自ら指を噛みちぎられたと110番し、容疑者は駆けつけた警察官に身柄を確保されたということです。
もうこれ麻酔銃がいるタイプだね、これね。
これもう猛獣ですよね。うん。か、噛みちぎり情報ですよね、うん。極めて厄介なタイプの酔い方をするっていう。
急いでグミをあげたえろみたいな。何でもいいみたいな、そういうことか。
できればゴールデンベアをっていうね。うん、噛みちぎった感のあるやつをあげろっていう話ですよね。うん、あの、昔のびっくりガムみたいなやつですよ。指の形してグミみたいなさ。
それはいいね。
ね、なんかバイバイハンドみたいなグミあったじゃないですか。
あるあるある。
ああいうやつを開けた方がいいんですよね。今すぐあの、呪術回戦のグミを出すべきですよ。うん。指グミね。
なるほどね。
そういうのないと、この人は永遠に酔っ払うために噛み続ける可能性があるから。
いや、わかんない。今、ほら、ちょうど、あれじゃないの。
はい。
あの、映画の影響とかじゃないの。あの、ギアサードだと言ってるかもしれない。
膨らむんだと。
そう、プクーってやろうとしたんだよ。
もうとっくにそこは通り抜けてますけどね。今やギアいくつだって話ですから。
だいぶ前ですね。
だいぶ前です。お前何十巻か前に読むのやめたなって感じですよね。
止まってるなそこでってい
う。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月10日、日テレニュース。同僚の警官宅に不法侵入。警視庁の30代の男性巡査部長が勤務中に同僚の女性警察官の自宅に侵入したとして逮捕されていたことが分かりました。警視庁によると逮捕されたのは警視庁綾瀬警察署刑事組織犯罪対策課の30代の巡査部長です。巡査部長は勤務中に警察署を抜け出して女性宅に侵入したところ、偶然訪ねてきた女性の母親と鉢合わせになり、家を見てきてくれと頼まれたなどと嘘の説明をしていたということです。
うん。
調べに対し、相手のことを知りたくて入った、下着も確認したと容疑を認めているということです。巡査部長はすでに釈放されていて、警視庁は捜査の結果をもって厳正に対処するとしているということです。確認したっていうのはね、うん、警察官的な言い分ですよ、
ね。どういう状態を確認したんですかね。
そうですよね。うん、下着の存在をなのか。
盗まれていないことをしっかり確認したと。
あ、そうかそうか。見てきてと言われたからにはと。
そうそう、枚数を数えて、
うん、
大丈夫だと。
減ってないと。
減ってない、大丈夫っていう。
なんで元の数を知ってるんですか。
証拠物件だからね、と。一枚でも漏らしたらいけないんだと。
そうね。場合によっては全部出して並べて数えた可能性がありますもんね。
並び屋みたいな感じ。
並び屋ですよ、
うん。
もしくは誰も被った形跡がないと。
ああ、そこが大丈夫ってことを確認したと。
そういう可能性もあるね。うん、あらゆる可能性で確認してますからね。
わ、
うん、
かった、あれだ。事件性がないことを確認したんだね。
あ、そうだね。うん、
うん、
これだったら何かあったとしても不起訴だっていう話ですよね。
そうだ。いやー、な、もうちょっと言い訳があるだろうと。
あ、はい、
でか魂にね。
そうです。
ちょっと火がついて、うん、もう心配でしょうがないから見に行ったんだと。はい、
この私の組織犯罪対策課としての、
うん、そう。
勘が働いたんですと。
第6巻だっていう、ね。
そうですよね。
な、まずその結果大丈夫だったってことね。よかったよかったと。
あ、はいはいはい。
特に下着周りが大丈夫だったから安心安心ということなんでしょうね。
そうね。
下着が危ないっていう直感があった。
その、反社会的な勢力が下着を盗みには来ていないっていう、
ね。そうそう、悪の軍団的な。下着を、ね、狙う悪の軍団。
そうそう。
いるんですと、本当は。
組織犯罪対策課はそういうことを知ってるんです。
日々君は何をやってるんだねっていう。別の捜査になりそうだけどね。
8月10日、秋田テレビ。礼拝所不敬疑いで男を書類送検。
お、
秋田県横手市の墓地で墓や石灯籠などを手で引き倒したとして警察は10日、現場近くに住む20代の男を礼拝所不敬の疑いで書類送検しました。
お、
男は2021年7月下旬に自宅近くの墓地で墓や石灯籠などを手で引き倒した疑いが持たれています、
うん、
礼拝所不敬とは神社や死者を敬う感情や尊厳を公然と害する行為を指し罪に問われた場合6ヶ月以下の懲役もしくは禁錮10万円以下の罰金のいずれかが課せられるということです、
うん、
警察の調べに対し男は素手で押したり引き倒したりしたなどと容疑を認めているということです、
うん、
被害は墓地35区画のうち22区画で確認され男の先祖の墓には被害がなかったということです秋田県警が礼拝所不敬の疑いで容疑者を立件するのは過去10年間で初めてだということです。
なんでさ、器物損壊とかじゃないんだろうね。
まあ、要するにみんなが大事に思ってるものを壊したダメよっていうことですよね。
どっちが重いかっていうのもあんのかな、もしかしたらね。罪としてね。
単純な器物損壊とはちょっと性格が違うってことなんでしょうね。
もっと精神的な苦痛まで与えてるってことだね。
そうですよね、うん。恨む人が複数出ますからね。
そうだね。まあ、現世だけじゃなく前世からもね。
あ、そうです。
恨まれるでしょうからね。
そうです。今後肩が重くなったりする可能性がありますよね。
なんか裁判の傍聴人が多いなみたいなね。
多い気がするなってことですよね。
そう、多い気がするって。
なんか今日密度高い気がするな。
どう見ても、裁判官が何かに乗っ取られている気がするって。ああ、
そうだよね。男の都合の悪い方へ悪い方へ進むなっていう。
なぜ極刑になるんだみたいな。
そうですよね。極刑を勝手に言い渡す可能性はあるよね。法律の決まりを無視してね。
さすが、もはや、現世の法律は通用しないらしいみたいなね。
っていうか、まあ、法律に則って裁く必要はないもんね、その場合。
確かに。
うん。呪い殺せばいい話ですからね。
確かに。
まあ、それを恐れてか、自分の先祖の墓には被害がなかったと。
それはなんとなく、うん。
直径はやっぱ恨まれやすいんじゃないかっていう。
ああ、そういうことか、
ね。やっぱたしなめてくるとか言うじゃないですか。
ねえ、ねえ、ねえ。
先祖が守ってくれるっていうのは逆に余計なことをさせないっていう可能性もあるわけですよ。
ああ、
うん。
今回はね、一歩遅かったのかな。
遅かったのか、もしくは先祖がすごい極悪だったっていう。
もっとやれー俺以外の墓をどうにかしろみたいな、
ね。そうね。この35分の22区画にものすごい恨みがある先祖だったっていう可能性があるわけです
ね。そうそうそう。気に入らないと。
気に入らない。すごい嫌われてたっていう。タレコミいただきました。ロックさん、月亭天使さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月12日、産経新聞。更衣室でわいせつ、男を逮捕。
うん。
千葉県警千葉北署は飲食店の更衣室で女性にわいせつな行為をしたとして容疑者41歳を準強制わいせつの疑いで逮捕し12日に送検しました。容疑を一部否認しているということです。容疑者は6月21日の午後8時20分頃に牛丼店すき家でアルバイトの面接に来た女性を店内の更衣室に呼び出した後、体を触るなどのわいせつな行為に及んだとしています。容疑者は当時夜の時間帯の責任者として勤務していました。 被害者には検温と心温を測る、下着の下から実施するが、この行為はセクハラではないなどと書かれた書類を見せていたということです。6月26日に店舗関係者から署へ届け出があり、捜査を進めていました。容疑者は同月末に解雇処分になっていたということです。
その謎の書類は作ってたと、は
い、謎の同意書をね。
うん、いやそれはさ、
まるでスキヤが書いたようにね。
いやそういうことだよね。
いうことですよね。
で、機械使わないんだっていうね。
はい。
心音を測るのにね。
だからもう脈測るわみたいな感じですよね。手首に指を当てるようにっていう。
いやーなんですかね。なんとかパルスメーターとかってないんだね。
そう、SPO2 メーターみたいなものは使わないわけですよ。
あえて使いません、うちはと。こんだけ大きいチェーン店だけどと。
あ、そうですよね。まあ、機材を確保できないからみたいなことですかね。
店長の勘でね。経験と勘に頼ると。
もしかしたら店長研修でそういうのもやってるのかもしれないと。いうふうに匂わせていた可能性はあるよね。
なるほどね。
店長たるものを、こう、触った感じで分かれと。
君、今日は調子が良くないみたいだな、とかね。
そういうのがね。牛丼の温度とともにっていう、うん、そっちも分からないと店長にはなれないんですよっていう風にこう嘘吹いて触ってたかもしれない。
いやーそりゃ悪質だな。
事前に鍋を触って82度とか言ってみたりね。
芸が細かい。いやーこれはねさすがにさ個人店じゃないんだからさ。
そうですよね、う
ん、無理はあると思いますけどね。まあでもやっぱりスキヤの店長ともなるとね、
はい、
あのすごいですよね。こうセクハラも入れたワンオペですよね。牛丼の波とかをこの後作りながらだと思います、
ね。そうだね。
ちょっと待ってくださいみたいな。
そうね。だからそのテーブルに運びつつ指示を触ったりとかっていうことですよね。
そうそうそう。うん、器用なワンオペをしてるんじゃないかなと思いますよね。
そうね。だから一人で八面六臂の活躍っていうことですよね。
不要なオペレーションが入ってる気がするっていうね。
そう、無駄な手が多いなっていう。
そうそうそう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。8月22日、大阪、午後1時30分頃、男が高校生に対し、ローファーのアンケートを取っている、足の写真を撮らせてもらっていいですか?などと声をかけて、携帯電話で高校生の足を写真撮影したということです。
なるほどね。
ローファーね。
まあ、かなり需要はありそうですね。こういう人は多そうだね。
ああ、そうですよね。そういうフェチは多そうですよね。
まあ、なんだろうね。研究というか、調査というから、
うん、
もうちょっとこう、あ、こういう、なんだろうね、出版物があるんですとか言ってほしいよね。せめてね。
ああ、そうか。何かしらの調査を装うんだったらね。
うん、だやっぱりその、なんですかね。あの、こういう、ランセットのこの論文を我々私書いてるんですけど、論文とか見せてもらった
よね。唐突な医療論文をね。うん、分かんねえと思って出してるだろって話ですよ、それは。
なんか、ローファーの形と、やっぱりその、なんか、病気との関連性についてね。
ああ、まあ、
ね、論文を書いてるんでね。
その、合ってないローファー履いてると、股関節が悪くなるみたいな話はあるとは思いますけどね。
そうそうそうそうそうそう。
もしくは、月刊ローファーマニアっていう雑誌ですみたいな話を正直に言った方がいいですよね。
そこは正直な方がいいかな。
まだね。うん、あとは、その、第一声を、もしもし、ローファーはリーガルですかと。もうそっから入った方がいいんじゃないですか。
ああ、もう、わかりやすい方がいいか。
わかりやすい。
イエスノーアンサーだからね。
ね。
確かに。
オールデンですか珍しいですねって話から入った方がいいんですよ、きっと。
なるほど。
うん。その方が、あ、こいつダメなやつだったのはわかりやすいからね。
そうね。変に取り繕うのはダメだね。よくないね。
ダメです、ダメです。8月16日、愛知県、午後7時45分頃、男が自転車に乗り、幸せですかと叫んでいるのが目撃されたということです。
いいじゃないですか。う
ん、懐かしいですよね。
うん、
福永方言ですよ。昔そんな人がいたんですけどね。うんもう、だから今ちょっと別の意味で宗教が熱いですけど、まあ実はいつも熱かったんですよね。
いやいや、忘れてもらっちゃ困るでしょ、こっちをってこと
じ か、もしかしたらこいつがさらにローファーの裏の足を見せてくださいっていう風になってきたら確定ですからね。
確かに。
お前最高って聞いてきた上に足裏も見るのかと。そうなったらもうちょっと別の意味で監視対象ですよね。
ね、今の熱いね、理想の中に含めてもらいたいよね。誰だ、足を見せた政治家は誰だみたいな、ね。
誰だ
なるかもしれない。
紀藤弁護士に追ってほしいですもんね。
そう、そう。
8月16日、宮城県、午前8時頃、通行中の小学生に対し、男が後ろからしつこく付きまとって、ピッ、ピッ、ピッ、ピッと声をかける事案が発生しました。
お
歩く次元爆弾男ね。うん、そのまま一緒に随行してたら危なかった可能性があるね。
いや、でもこれはなんか事情があって、取り付けられちゃってるかもしれないからね。はい、
ああ、そうですよね。
ちょ助けなきゃいけないかもしれない。
で、いつの間にか記憶を失ってて気づいたら俺がピッピ言ってるっていう、
ね。そう。なんでこの二つの液体が混ざりそうになってるんだろうね。ことかもしれないかな。
かもしれない。この外せないベルトは何だろうっていう。
そう。うん、やっぱだから、ここはちょっとまあ、ちょっと確かめて。
うん、まあだから正しいですよね。通報したのはね。
あ、通報した方がいい。
そう。場合によっては爆弾処理班っていう可能性があるから。
そうね。
で、あんまりこう、起こりそうもないことでも、ちゃんと通報はした方がいい。
そう。いや、何が起きるかわからない世の中ですから、最近、ね。
わからない。もしかしたらこいつは KGB に囚われたっていう可能性だってあるわけですから。
そう。実はね。
そう。実はもう本当にギリギリまでプーチンを追い詰めてたって可能性があるわけですよ。
いや、そうですよ。今、ね、情報戦なんて世界のどこで行われてるか分かんないからね。実は日本が一番ね、熱い戦いがあるかもしれない。
内調がね。
内調が。
続いて声かけ。8月17日、岐阜県、午後0時30分頃。女性が徒歩で帰宅途中、男が後ろから近づいてきて、私の腹筋を触ってみますか？あなたのを触ってみてもいいですか？などと声をかける事案が発生したということです。
おー。
腹筋の自慢試合ね。
せめてその自分の自慢だけで済むならいいけどね。
そう、だからその。
触り合いましょうみたいになっちゃう。
多分日常的に腹筋を見せ合う関係に身を置いてたんでしょうね。
当たり前なんだ、これね。
当たり前ですと。ゴールドジムではと。
そうね。確かにね。
それになりきってると、まあ、腹筋見せたら向こうを見せてくるもんだと。
あ、当たり前。挨拶じゃないかと、普通。場合によっちゃ、腹筋で話すぐらいでしょ
う。ああ、そうか。パクパクする感じでね。
そう。
もう友達んこ並みに腹筋でね、挨拶し合うもんだっていう。
そう。
8月21日、東京都、午後4時40分頃、公園で、男が遊んでいた児童に、学校はどこ？名前は？どこの中学校に進学するの？遊ぼうよ。俺は来年中学2年生なんだ。などと声をかけたということです。男は中年で白いシャツに緑色のキャップ帽だったということです。
いやー、かかってますね、だいぶね。中1じゃないだけマシだよね。1個上がったんだからね。
そうね。進級できてるってことですからね。
そう。なんで1年目はうまくいったのかな。
男の中ではね。1年間妄想で過ごしてるってことだからね。うん、下手するとその前に6年間も過ごしてる可能性があるっていうことですからね。
そうなんですよ、うん。
そしてその後卒業する可能性があるからね。
うん、だからいつの卒業なんだろうな。
ねえ。だ人生やり直し中ですよね。うん、
そう言ってもらえれば分かりやすい。
そう、
ね、
うんうん。8月4日、大阪、午前11時頃、男が児童に対し、君、木曜日何ヶ月カレンダー見せて、などとしつこく声をかけたということです。
謎のメッセージ。
木曜日が何日とかではないんですよね。木曜日何ヶ月。
おお。
カレンダーを見るとそれがわかるんですね、男には。
今週の木曜は、何ヶ月目だと。
はい、おそれはね、曜日に関係がないんですよね。
そうだよね。
でもそうか、1月が、1日が何曜日から始まってるかと。
そう、それによってはなんか、あるのかもしれないね。
それは、でも今の暦を否定することになりますよね。
まあだから、独自の、なんとか歴みたいな。基本的にはその、木曜日が基準であるみたいなね。
そうね。
暦があるのかもしれないからね。 ね。
そうね。木曜スタートの、必ず1月1日が木曜日になるっていう暦がね。
そうそうそう。
うん、あるのかもしれない。
まあ、あとはさっきのね、その何ヶ月目っていうのも、はい、あの、地球が誕生してからみたいな、そういうスケールの話かもしれないからね。
数え方がかなり細かいですけどね。うん、多分それだとね、あの、24時間の定義とかが今と違う時代から同じ何ヶ月で数えることになるんで、相当ずれてると思いますけど。
まあ、それはやっぱりいろいろ太陽暦団のなんかいろいろ組み合わせなきゃダメだからね。なんとか暦団のね。
多分太陽暦を元にしてないのは明白ですよね。
まあ、木星を元にしてるのは多分ね。初めて聞くなっていう。
そして露出その他まとめて、タレコミいただきましたペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月14日東京都、午後11時20分頃、路上で女性が帰宅途中、不審な男に声をかけられました。男は年齢30歳から40歳ぐらいの170センチぐらい、体格がっちり、黒髪で頭に黒地のピンク色のラインが入った女性用のパンティーをかぶり、上半身裸の状態で同じく黒地にピンク色のラインが入ったブラジャー用のものをつけて、ズボンを履いていない状態で、こっちを見てなどと声をかけてきたということです。
おお、
まあ、上下は揃えてるんですよね。
まあね、そこはやっぱりちゃんとしたセットで揃えてますと。
ただ上下が逆なんですよ。
履き間違えですよね。
いろいろ間違えてますよね。上下も逆だし、着方も違うっていう。
まあどこまでね、それをなんでしょう、ファッションなのかっていうのもあるから難しいけど。
そうね。だファッション対公然わいせつっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。
第三の選択肢を用意すればいいんですよ。
お、
頭に被るっていうものがあっても別にいいわけですよ。
うんうんうん、
ね、帽子だって被るわけですから。
そうね。
だから下着上下と帽子をちゃんと色を合わせるっていうコーディネートがあるのは別に悪くないです。
あ、だからあれだ、ブラとパンティーと被る用パンティーのセットで売り出すってことですよね。メーカーも。
そうだね。なぜか同じセットにパンツが2枚入ってるっていうね。
そうすれば、あの、頭に被ったから下履けないんだっていう言い訳に対応もできるしね。
ああ、そうですよね。
足りてますよ。
ちゃんと下が2枚ついてただろうっていう話になるんです
よ
ね。
そういうことかもしれない。
何年かかけてそれをスタンダードにしていくっていうことですよね。
いや、それスタンダードになったらちょっとね、困っちゃう世界ですけど。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、愛知県、午後11時頃、男が帰宅途中の女性3名に対し声をかけて服を脱いだということです。男は30代から40代ぐらい、160センチから170センチぐらいの小太りで、黒髪くせ毛にピンク色のゴムでツインテール、白い半袖セーラー服に黒か紺のスカート、女性用のスクール水着を着用していたということです。てんこ盛りですよね。
いや、全部入れたね。
全部入れましたよね。まずツインテールから。
そう、そこはやっぱり。
うん。で、夏服のセーラー服ですよね。
うんうんうん。
で、その上に下には多分紺色のスクール水着ですよ。
あ、下にね。うん。
上にっていう可能性は低いでしょう。
いや、でもよく見えたねっていう。
だからまあ多分相当に上も下も短かったんでしょうね。
ああ、なるほどね。
うん。変形セーラー服ですよ、きっと。
ある意味自分の理想形できたね。
あ、そうだよね。
うん。
多分今までなかった形の萌えを表現したかったんでしょうね。
そうだね。この、何ですかね。一限目がプールなんだっていうシチュエーションなのかな、これは。基本的に高速には準拠してる感じもするしね。そういうところはちょっと筋通すんだ、私は。
ちゃんと投稿できるっていう、
ね。投稿可能なね。
風紀委員長に怒られないっていう、
ね。肛門を突破できるスタイルで投稿してるかなと。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりあの賞味期限をやめる動きがイギリスで、まあ、あったっていうのが
ありましたね。根菜をはじめ果物や観葉植物、
うん、なんかあの昔に戻ってるわけだよね。
あ、実際はそうですよね。
かつてはそんなのなかったわけじゃん。
そうですよ。
みんな自分でこう判断してたのを、なんかどっかからこうお店とかが、これぐらいで食べるのがおすすめですよみたいになってきたわけだからね。
まあでも実際、まあ八百屋にはもともとそんなものはなかったし、
そうそう。
現在もまあ日本のスーパーマーケットにはそれはないですよね。
まあ八百屋的なとことかは、そっか、野菜もないか。
野菜にはもともとないですからね。
そうか。
なぜかイギリスにはあったんでしょう。
貼っつけてたのかな。これは何日までとか。
そうですね。まあ、野菜一個一個に貼ってあったのか、もしくは棚に書いてあったのかって感じですけどね。
ああ。まあ、逆に言うとでも、なんだろうね。あんまりそういうのがないと、みんな、こう、うん、判断できない人が多かったのかね。イギリスには。
そうだよね。イギリスは多分、食育があんまりうまくいってないから、飯がまずいみたいな話もあるじゃないですか。
うん、だから。
だから、ジェイミー・オリバーが頑張ったりしたわけですよね。
そうそうそう。
うん。
だから、ちゃんと全部書いてあげないと、
はい、
これは、ね、何日までに、何日に取れた人参ですとか書かないと、
うん、
なんですかね。人参を買ってきてって言われた人が買えない可能性があるんで、ごぼう間違って買っちゃうとかさ。ちょっとみんな感度が低いのかもしれない。
そう、だから、まあ、多分、大手のスーパーがどうかは知りませんけど、日本みたいに、野菜ドカって生のまま、裸で陳列してるみたいなことが、ないスーパーなんじゃないですか？
ない、そっか。パックなんだね、すでにね。
全部パックに入って、アスパラガス、何月何日までみたいなさ。
ああ、そういうことか。
そういう工業化された感じのスーパーなんじゃない？
そうか。いや、だから、普通だったら、結構日本だと、要は、例えばまさにアボガドとかさ、ちょっともうすぐ食べるからこれとか、ちょっと固めじゃないととかみんなやってるわけだから。
そうそう。
ね、それが、ある意味当たり前だけど、それをイギリスでやりますってことだね、これからね。
そう。そういう知識すらないとこからスタートっていうね。
じゃああれだね。
はい。
こう、なんか店頭販売じゃないけどさ、教育的にさ、はい、この野菜切ってみますとか。
はいはい。
やったりするんじゃない？
あ、そうだよね。
ああ、これはまだいけるんですね。これぐらいだったら、みたいな。こう、教育をしていかないとさ、お店としてもさ、
うんうんうん、
いけないのかなとか思うと、結構、そうだ、あ、わかった。全部半分にして売りゃいいんだよね。うん、断面を見せていくっていう。
そうね。今日切るとこんな感じですっていうね。
そうそうそう。
うん、ねえ、だから毎日そのマグロを店頭で切ってるようなもんですよ。
あ、そうそう、野菜も毎日切ってくれるんだ
よね。毎日切ってる。
そうそうそう。
イギリスらしくアーティチョークとかをね。
これ何に使うんだろうみたいな。
でかいサボテンみたいな感じだけどっていうね。
そう。
うん、まあそういうのも含めて小さい頃から学んでる国の方が珍しいんですよ。
まあ逆にそうなのかもしれないね。書かれてる通りに判断しちゃうと、うん、経験とか知識がない可能性があるわけ
ですね。そうですよ。多分それぐらいまあ食に対して敏感なのが日本人は特殊すぎるってことですよね。
あ、だからその問題にならないかもね、これも。そんなに誰も気にしてない国かもしれないから、賞味期限、
ね。ちょっとお腹痛いぐらいは全然気にしないっていうね。
うんうんうんうんうん。いや、なんか日本でもほら、日本は逆にそれほら気にしすぎるからみんな後ろから通って問題になってるわけでしょ、なんか。
ああ、そうだよね。
食料品とか、
うんうんうんうん。
だから、まあ日本もある意味では何ですか、その分かんなくするっていう動きは、ね、出てくるかもしれないよね。
そうだよね。
要は選べないようにするっていうね。
うんうんだってほら、例えばフランスとかだとさ、ちょっと腹痛とかで食中毒気味だったりしても、
うん、
なんでそんなんで来るなよみたいな感じになるらしいんですよ、医者が。
おー、あ、そうなんだ。
ね、だそれぐらいちょっと日本と違う国だと捉え方が違うんでしょうね。
だ逆に言うと日本のその基調面差のままやろうとすると結構大変なことになる、
ね。大変大変。
おおらかだからできるってところがあるよね。
そうだね。
なくすってい
う
のはね。
そうそう。そんな国だからうなぎをゼリーに寄せたりするんでしょうね。
確かに。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。